さて、今週も始まりましたですけどね、はい、毎週あの第1本目は、うん、純金玉手箱ということですね、はい、純さんの普段の仕事ツアーもろもろ含めて、うん、ちょっとなかなかレアな情報みたいな、
ね、ね、
はい、お届けしてるわけなんですけど、はい、実はね、はい、私事ですがちょっと南米に行ってまいりまして、2週間ちょっとなんですけど、アルゼンチンとチリ、
はい、
ちょっと旅してきたんですけど、特にアルゼンチンはちょっと前から行ってみたかったんですけども、うんうん、まあ、タンゴの有名な ね、
そうですね、
アルゼンチンといえば、うんうん、で、まあ、そのアルゼンチンの中でブエノスアイレスっていう首都があるんですけども、そこにですねボカ地区っていうのがあって、
うん、
サッカーチームでボカジュニアーズってのがあって、
うん、
マラドーナって
ことですね、
マラドーナが、若い頃に、
うん、
青年期の頃にいたチームなんですけどね、うん、まあ、すっごくね街の色っていうかね、うん、これちょっと写真をお見せできないんで、はい、あれなんですけども、
はい、
今週の写真にちょっと入れようと思ってるんですけども、
うん、
これすごくなんかこう光と影とこの壁の色とか
すごいですね、この空の青と、
うん、
そういう街の家の
そうコントラスト
が、ね、コントラストがね
すごくはっきりとしたこの匂い、
原色ですごい鮮やかなんだけども、
うん、
でも自然に調和してるっていうのはすごいな、
そうなんです
よね、よくほら風水でよくたまにこう日本で黄色い家があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あと何を勘違いしたのか、うんうん、ピンク色だった紫の色あれ結構ちょっと
日本ってい
かがなものかっていうふうに僕は思っちゃうんですけど、統一
感がないですよね、
そうそうそう、
全体的にね、うん、街のね、
あとその同じ色を使っても、
うん、
色彩ってものすごく微妙で、
はいはいはい、
同じ黒でも、
うん、
黒だけではなくて、
だけではなくて、
うん、いろんなニュアンスの黒があるじゃないですか、そこら辺のところの微妙な違いなんでしょうね、
なんかその独特の街の色彩とか色とかね、
うん、
あとなんか空気感みたいなのってものすごく旅してて一番僕の中でこう写真を撮りたくなる、う
ん、ね、まあ、聞くところによるとね、なんかアルゼンチンって
はい、
イタリア移民がものすごく多くて、
そう
なんか半分以上がイタリア移民
だって、イタリア移民ですね、うん、サッカーのメッシとかマラドナもイタリア移民ですかね、家系的
に、そうですよね、ですからものすごくそういったイタリアの色彩感覚っていうのが、
うん、
センスっていうのが
センスあるのかもしれない、うん、確かに
実はそれを意味ではね、
ええ、
アルファロメオもイタリアで昔ね、
はいはい、
1960年代に、
うん、
ノックダウンしてたことがあって、
ああそう、ね、
うん、ものすごく高級なアルファロメオでしたり、
ああそうなんですか、
どういう人が買うのかよくわからないけども、
なるほどね、だそういう意味で言うとなんか日本はねなんかまあ独特の色っていうか、そのなんかやっぱ匂いの強い街っていうのをね、
うん、
なんかいろいろまあ観光地もいろいろあるけども、
うん、
まあ、ジュンさん結構いろんなレアなとこ行ってますけどね、
そうですね、
ここはちょっとなかなか知る人ぞ知るみたいな街ってのあります？
今はねそうでもないかもしれないけども、
うん、
昔は結構びっくりした場所があって、
はいはい、
ついこの間も僕はそこで、
うん、
そこでっていうかその街で、日高市という埼玉県の
街
で、
うん、
まあ、ライブをやったんですけど、
たまにやってますよね、
たまにやってます、日高市の中でも駒という場所があって、
うん、
まあ、駒川があったりとか駒地区が駒っていうところなんですけど、そこの場所は、聖徳太子の時代に、
はいはいはい、
まあ、ちょうど朝鮮が、
うん、
三国、まあ、その頃朝鮮が駒が全部制覇していたんだけど、百済とかいろんな国がですね、人種が全部攻めてきて、
うんうん、
で駒を滅ぼしたんですね、
うんうん、
でまあ、要は騎馬民族がこう滅ぼしたわけなんですけども、で駒はそこでですね聖徳太子が、うん、まあ、それ難民を受け入れたわけです、うん、2000
人、はいはいはい、
まあ、多分高級僧侶と、
うん、
あとは貴族、うん、そして、王家ですか、
うん、
を、まあ、受け入れて、その土地に、まあまあまあ、この国に与えたわけですね、駒に、
はいはい、
まあ、高句麗、
うんうん、
そのあたりに与えたんですけれども、うん、その日高の場所が、
うん、
すっかり今でもそのまま続いていて、駒神社っていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこに駒さんっていう、まあ、昔の王族の方が今でも管理しやってるんですけど、ね、
うん、
そこで神社があって、
うん、
まあ、日本との随分この歴史の中で深いつながりが 朝鮮ってあったんだと思うんですけども、
ね、
歴代 の、 あの首相とか、
はいはいはいはい、
あと皇室の方々がね、うん、全部植樹してるんですね。でそこはなんか行くと日本語書いてないんですよ。全部あの
ハ
ングル文字なんですけども、そこの一帯が何か不思議な木に包まれている、まあ、なんか不思議な場所ですよ。多分皆さんあんまりこう埼玉県の方たちもね、あんまりよく知らない方が多くてお話しすると、
そうなんですか、なかなかそうですよね。もともとその日本の歴史をひも解いていくと、やっぱ朝鮮半島とかなり密接なつながりがあって、
実はあの、明治まではね、あのものすごく朝鮮からいろんな学んだものが多くて、あとほとんどの文化っていうのは朝鮮経由で入ってきてるん
ですから
ね、ですよね、
あ
のものすごく仲良かったんですよ。仲良かったっていうか、その日本人が朝鮮の人たちをものすごく尊敬していて、あのもう非常におもてなしをしていたという話を聞いてますけども、
今でもじゃあ在日の方は相当いらっしゃる感じですか。
在日の方の聖地みたいになってます。
聖地みたいな、
はい、
なるほどね、なんか今こうね、日韓関係がギクシャクしている中で、
そう
ちょっとね、そういう本当は
長い歴史の中でね、
うん、
最近だ 現代史なんですよ、あんまりこう調子が良くないとかね、
はいはいはいはい、
それまでもすごい友好関係にあったわけですから、本来の早く姿に戻ってほしいと僕は思ってますけど ね、
うん、あと僕ジュンさんのこうツアーの中でこうね、いろいろ話聞いていて、佐渡島、
はい、
佐渡もまた独特のなんかこう空気とか色がありますよね。
佐渡はね、
あそこ日本とは言えない、
同じ、ね、あの同じあの新潟県なんですけども、新潟県の人たちはちょっと違う感じがしますね。
あ、また新潟県と違う雰囲気、
あの、ね、新潟の方たちもあんまりこう佐渡に渡ってる方って僕あんまり実はそんなには知らないんですね。あのでも独特な文化があって、まあ、京都からの雅なぎ文化が全部あの佐渡島に入って、
もともとね、なんか島流しでこうね、
天皇のお墓もあるんですよ、あそこに。
わりかし上流階級の人たちがこうあそこに島流し、
そうそう、島流しされたといっても、政治犯ですからね。ですからそういった人たちが全部、いわゆるその従業員です、当時の従業員ですよね、平たく言ってみれば、
はいはいはい、
みんなつけて、それで、いわゆる快適に暮らせるように、あの朝廷が取り計らったっていう、
まあ、一種また独特の文化がこそこから生まれてきてみたいなところですね。
あのね、びっくりしたのは山の中に、あの能楽堂があるんですよ、たくさん。
不思議ですよ
ね、
だそうやってたんでしょうね。
そうなんだ、 だからよくあの日本の田舎に行くと田舎の文化もちろんあるんですけども、都会とちょっとかけ離れた部分ってあるじゃないですか。
うん、
ところがなんか佐渡島ってあの夜僻地に行っても都会と変わらない文化がそこに根付いてるような気がして、あの今言った能楽堂があったりとか、まあ、いろんな雅な文化がそこに、
なんか罪人が流されたって感じではない、
罪人っていう感じじゃないんですよね。
ねえ、面白いところですよ ね
え、そこに今日の文化を花咲かせたっていう感じ
ですよね、
自分たちは違うというプライドがあるみたいで、佐渡に行った時に佐渡の方たちといろいろ話してたら、結構皆さん、あの誇りを持ってらっしゃいましたね。
あとはその島で言うならば奄美なんかもね、あそこもやっぱり独特な、沖縄とも違う、鹿児島 本土ともちょっとまた違う独特の文化がありますよね、奄美もね。
あれはね、なぜかお分かりになりますか。
分かんないです。
あれはね、島自体が、珊瑚礁じゃないんですよ。あの要はあの珊瑚礁が蓄積されてできたのが沖縄であったり、だからあれは島として隆起されたやつ。だから、山も高いし、もうすぐ切り立った山になっちゃう、平野部があんまりないんですね。で珊瑚礁の島の場合は結構真っ平らなんですけども、そういう起伏が非常に激しい、ものすごく、あと海流が違うんですね。
あ、違うんだ、
海流。全く違うの。だから違うから、あの生息動物または植物も全部違うんですね。で沖縄とは全然違う文化がものすごく生まれてきたっていう感じですかね。
もう最近ちょっと沖縄先月行ったんですけど、やっぱちょっと奄美とは、沖縄行って初めて、やっぱ奄美ってやっぱ独特だなとか、
独特の文化がありますよね。
ながらね旅してたんですけどもね、うん、そういう意味で言うと日本もなんかこういろんなことを探っていくとなんかすっごく広いですよね。
あのね箱庭文化だと思うんですけれども、うん、箱庭の中にものすごくいろんなものが詰め込まれてる
ですよ、ね、
おもちゃ箱みたいにね、うん、あのこんな国って僕はあんまりないんじゃないかと思うんですけどね。
ないですね世界各国、うん、僕もいろいろ見てきましたけどもね、ね
ね、だからあの世界旅行する前にまず日本を知ろうと。
そうそうそうそう。で逆にね世界に行っていると日本の面白さがますます分かってきますね。
あ分かってくるか。
特にそう今回南米行ってチリも行ったんですけど、チリって結構日本に近いなと思ってて、あのやっぱり長っぽそい国土 で、うんうん、で火山があって、
はいはい、
地震もあって、
はいはい、
すごくな北と南で全然こう文化が違うし、こうなんか
だったらもう長っ細いですもんね。
相当長い国ですから、ね、うん、本当に南の方に行くとそれこそパイネとかも南極ですからね。
そうですよね。
すっごい自然ですよ、うん、
ペンギンがいたりしますもんね。
そうそうそう、う
ん、
かといってちょっと島行くとイースター島っていうのがあって、
うんうんうん、
ね、あれもなんか独特
独特ですよね
島ですからね。とすごくね地形もそうですね、富士山にそっくりの山があるんですよね、チリ行くと。
ああそう、
形も、
まあ、でもあそこら辺は火山の
国だからな。火山ですよね。火山があって地震があって、うん、そういう島があって、うん、ね、だからなんか北海道が逆、日本列島が逆になったっていうか、
そういうことですね。
南の方行くとすごく北海道っぽくなってく
る。そうでしょうね、う
ん、面白いなとか思ってね、うん、地球の真裏ですけどもね、
火山灰がね積もって水はけがいいからブドウができる。
ああそうそうそう、だチリのワインはやっぱり ね、
世界的にね海山は確立されてますもんね。
だから逆に、まあ、日本の良さっていうのは海外に行ってみると余計分かったなって、
うんうんうんね、
まあ、特にねジュンさんなんかツアーでいろんなとこもあってるんで、結構レアな場所もね、
そうですね、
多々出てきますけどもね、うんうんうん、
まあ、ちょっと全然話がちょっとよく見それちゃいますけど、
はいはいはいはい、
そのいろんな場所に僕は行くにつれ僕は思うんですけども、うんうんうん、あの街によってはね、
うん、
東京になろうとしてる街があるわけですよ。それってなんかすごく寂しくないですか。
いや寂しい、
ね、なんかその土地のなんか特色とかと全くなくしちゃって、ね、消しちゃって、
うん、
あのまあ暮らしやすくなるんでしょうけれども、うん、なんかその土地の町の、ね、その文化がなくなっていく、
はいはいはいはい、
僕見るにつけ、
うん、
そういう土地の人たちと話す、まあ、うん、いわゆるそういう町づくりをしている人たちと話すと、うん、ずっとその土地にいる人たちが多いですよね。
そうですよね、
うん、大概あのその土地の特色を出して素晴らしいまた独特のね、
はいはいはいはい、
文化を形成するような街っていうのを作ってる人たちっていうのは、うん、大概 U ターン組であったり、
うん、
比較できる人たち、
うんうん、
自分たちの立ち位置をよく分かってる人たちでしょ、
うんうんうん、
あのなんかそんな気がします ね、
だからそういう意味で言うとあのジュンさんがよく高松行きますけど、
うんうん、
高松のカニワさんでしたっけ、
うん、カ
ニワ君、あの人のなんかアプローチの仕方ってすごくなんか素晴らしいなと思いますね、
うん、あの
東京も知ってるし、ね、
そうなんです、
地元の良さもよく分かってるし、
うん、いい街は必ずキーマンがいるんです
よ。キーマンいますよね、
うん、
高松があそこまでなんかねいろいろこう音楽とかそういうの盛り上がってるっていう、うん、
独特な文化をね、
そうそうそう、
文化圏ですよあそこは、
うん、
カフェ文化もあるし、
そうですよね、
そこから発信してますから東京なんかにね、うん、
だからやっぱり東京の良さを知っててなおかつ地元の高松の良さをすごく分かってる、
そう、うん、
いい具合にこうねバランスよく
仕分けができて
るっていうことね、うんうん、ああいうやっぱ町おこしというかね地方再生的なことはね絶対あってしかるべきですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
じゃなきゃ企画というのは大事です ね、
そう
ね、
何でもかんでも東京みたいにねすりゃいいってもんじゃないっていうのはね、うん、
最近でもまあね一時はねリトル東京すごく多かったけども、最近やっぱり U ターン組とか、
はいはい、
からあとその地方から来てその場所の良さを、うん、その分かって、うん、その街づくりに参加してる人たちが結構いるところが多いん
ですよ、ね、
だいぶね前よりはね良、うん、くなったんですね、うん、
ちょっと今心配なところは京都ですね。
あ京都、
京都はもうなんか外人がすごいじゃないですか、
うんうんうん、
もうなんか今町屋とかがどんどんなくなっちゃってるらしいですね。
あそう、
要するに観光客が泊まれるホテルがないから町屋を壊しちゃってホテル建てちゃって、
ああ
町屋っていうのは代々やっぱりその続いてるもんだから、はいはい、だんだん年取ってくるとその町屋を維持するだけでも相当
大変です
から
ね、
うん、だったらもういっそのことを壊してしまってっていうか、要するに東京とかそっちの業者がこう参入して土地買っちゃって町屋壊してホテルにしませんか的な、
うん、
京都の良さってどこ
金積んでね、
うん、金積んで、うん、ホテル経営した方がよっぽど利益にはなるけども
どうなんですか ね、 ね、本当寂しい限りですね、
寂しい限りですよね、
うんうん、
ちょっと今京都はかなりね、うん、この問題たくさん抱えてるみたいな感じでしたし、
そうですか、
うんうん、まあそんなね、感じでございますけどね、
皆さんの街はどうでしょうか、
ですよね、まあ、ちょっとこれから今年いろんな純さんもいろんなとこ行くと思うので、なんかそういうレアな情報をね、ぜひあの今度はいろんなちょっと美味しいもん系とか、
ぜひ
ちょっと探索してきていただければなと思いますけど、
一緒に僕のツアーについて行っていただけると、いろいろ案内もできるし、
コンサートプラスアルファ観光
とか、いろいろ観光とかね、
ね、これからの季節
で背中を流したりもする
し、それ最高ですね、はい、ということで、はい、再来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。